初めての万葉集第40回日本に現存する最古の和歌集万葉集をわかりやすくご紹介します。千鳥の鳴く島、我が瀬古が震えの里の飛鳥には、千鳥鳴くなり島待ちかねて、長屋の大きに巻3、268番歌、訳、あなたの元住んでおられた家のある里の飛鳥では、千鳥が鳴いているようです。島のできるのを待ちかねて、島は山、書斎の際。千鳥の名前は、ち、ちーという鳴き声に由来するとも言われます。千鳥の鳴く様子は、万葉集にも多く読まれ、近江の海、夕波千鳥、長なけば、心もしのに、いにしえ思ゆ。近江の海の夕波を飛ぶ千鳥を、お前が鳴くと心もしなえるように、昔のことが思われる。巻3、266番歌、とあるように、その鳴き声は、万葉人の心に訴えかける情緒的なものだったようです。さて、本歌は、長屋の大君が我が瀬古と呼ぶ親しい男性の故郷である飛鳥で、千鳥が島を待ちわびて泣いている様子を詠んだ歌です。飛鳥から藤原京へ遷都した後のものではないかとされています。この島は元は妻と書かれており、書写の際に誤って島とされたとする説もあります。その場合、長屋の大君の友人の妻が夫の帰りを待ちわびている様子を歌ったものということになるでしょうか。一方、島だとすると、それは島、すなわち庭園のことだとされます。その場合、瀬古が住んでいた飛鳥の庭園が、遷都によって荒廃していくことの物悲しさを千鳥に託した歌ということになります。飛鳥には飛鳥橋跡、園地のように、宮などに伴う庭園が多くありました。また、この島は草壁の巫女が住んだ島の宮の池の中に島を持つ庭園を指すという解釈もあります。こうした庭園の錆びれゆく様子が、理教の鑑賞を誘ったのでしょう。ところが、文献資料や、発掘調査の成果からは、飛鳥橋跡園地や島の宮など飛鳥の複数の施設が、遷都後も維持されたことがわかっています。長屋の大君が実在の荒廃した島を詠んだのか、それとも飛鳥を離れた鑑賞の中で心に描いた架空の島を詠んだのか、千鳥の声に聞いてみたいものです。本文、万葉文化館、吉原圭。万葉ちゃんのつぶやき、和歌に関連するものを紹介するよ。万葉ちゃん。キトラ古墳、壁画体験館、詩人の館、飛鳥村。国営飛鳥歴史公園キトラ古墳、周辺地区内にある体感型施設で、キトラ古墳や古墳壁画をわかりやすく楽しく学ぶことができます。キトラ古墳の壁画が保存管理されている1階では、期間限定で実物の壁画を見ることができます。壁画公開は要申し込み。このほか、別館の体験学習室では、勾玉作り、怪獣、武道橋作りなど、飛鳥の歴史を体験できる様々なプログラムを実施しています。問い合わせ、キトラ古墳壁画体験館、詩人の館、電話 0744-54-5105、 住所、飛鳥村安倍山67、開館時間、9時30分から17時、12月から2月は 16時30分まで。問い合わせ、県広報校長課、電話 074227-8326、ファックス 074222-6904。